蘇られた主を今朝もこうして礼拝できることを本当に主に感謝します。先日あるテレビの有名なキャスターが、人々は今希望を求めているとそのように話してました。人々は今希望を求めているって、確かにその通りだと私も思うし皆さんも思われるでしょう。では一体この希望って何なんでしょう。どういう意味なんでしょう。辞書によれば、あることの実現を望むことであるとか、将来に寄せる期待であるとか、そのように定義します。広辞苑も将来に良いことを期待する気持ちであると、それが希望なんだって。将来に良いことを期待する気持ちって、じゃあこの期待っていうのは、将来そのことが実現すればいいと当てにして待つことであるって、これが希望だとするならば、この希望の実現の確率は 50% です。実現するかもしれないし、しないかもしれません。ただ実現することを信じて待つ、期待するに違いない。信じて待つ、期待することしかできない。これがこの世の中が教える希望だとすれば、私たちの持っている希望はこのようなものではありません。我々の持つ希望っていうのは期待じゃないからです。なぜならそれは 100% 必ず確実に実現することを私たちは信じています。じゃあ人々は私たちに尋ねるかもしれません。じゃあその根拠は一体何か、その保証は一体何かって、私たちはこう答えます。それはイエス・キリストの復活だと。使徒の働きの3章の15節のところに、生まれつき足の利かない男を癒した後、群衆に対してペテロはこんなことを語りました。命の君を殺しました、しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人ですって。主イエスキリストが十字架で亡くなった後、ある種の希望を失ってしまった彼らが全く変えられるわけです。希望を持って、強い確信を持って生きる者たちへと変えられました。彼らを変えた出来事は一体何であったのか、それはイエス・キリストの復活だったわけです。彼らはよみがえられた、肉体を持ってよみがえられたイエス・キリストを実際に自分たちの目で見、その身体に触れることができたわけです。エドワード・モートという牧師はこんな賛美歌を書きました。賛美歌の280番ですけれども、我が身の望みはただ主にあるのみと。この中で一番のところに、我が身の望みはただ主にかかれり、主イエスの他にはよるべき方なしと。実際に彼が書いたその詩は、私の希望はイエスの上に築かれているんだと、こんなふうに彼はこの歌詞を記したわけです。私たちの希望はイエス・キリストであると。この方の上に私たちは自らの信仰を立て上げているんであると。十字架で私たちのために贖いを成し遂げてくださった主、この主が約束通りその死から肉体を持って完全とよみがえってくださったことが、私たちクリスチャンの希望の土台であり確信なわけです。パウロはコリントの教会に宛ててこんなメッセージを送っています。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人々の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたって。私たちの信仰っていうのはただの淡い期待ではないって。我々の信仰っていうのはイエス・キリストの十字架とあの復活に基づいたものであるって。パウロはこうしてイエスの復活を目撃したゆえに、 確信を持ってそのことを語ったわけです。コリント第一の15章の19節から今20節を読みしました。じゃあイエス・キリストのこの復活が証明したことが2つあります。イエスの復活という事実が証明した2つのことって、一つは主イエス・キリストが誠の救い主だということであり、もう一つは主イエスの語られていたことが全て真実であるということです。イエス様の復活によってイエス・キリストが確かに約束の救世主なんだと、そしてイエス様がお語りになっておられたことが全て真実だということを復活が明らかにしたわけです。だから私たちは主が語られたこと、主が約束されたことが必ず全て成就すると信じることができるわけです。主イエス・キリストの復活が我々の希望の礎だと言えるわけです。ですからどんなことがあったとしても、たとえ不安に陥ることがあったとしても、主は約束されたことを必ず実行されるとあなたが信じるなら、あなたが主からいただいた希望を決して失うことはありません。さっきご紹介した賛美歌280番ですが、3節にはこう出てきます。この世の望みの消えゆく時にも心は動かじ、短い頼めばって、どんなことがあっても希望が消えかけるようなことになったとしても私たちの心は動かないって、神の御誓いに、神の御約束に私たちが信頼を置くならばと。ですから私たちの信仰というのはこの主を信頼するかどうか、そこにかかっているということができます。今日このイースターの朝、私たちが何をしたいかというと、じゃあ主がどんな誓いを、どんな約束をあなたや私に与えてくださったのか、そのことを今一度皆さんにお教えすることができればと思うわけです。9つの約束を今から見ていきましょう。まず最初に出てくるのは罪の許しという約束を神はくださった。コロサイの一章のところにこのようにパウロは記しています。14節に、この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ていますって。この贖いという言葉は身の代金等を払ってその奴隷を買い取るということです。奴隷を奴隷市場から買い取り、彼を解放するということです。パウロはその言葉を使うことによって私たちの罪の代価として支払われた主イエス・キリストの命、この代価によって主イエスを信じる私たちに罪の許しが与えられたと、そしてそのことを証明することがこのイエス・キリストの復活であったというふうに教えるわけです。パウロはローマ人の手紙の4章の25節のところに、おそらく皆さんのノートに書いてなかったかもしれませんが、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからですと。だからイエス様がまだ今墓の中にその体が収められているとするならば、イエス・キリストは救い主ではなかったんです。イエス様がおっしゃったことを我々は信じることはできない。でも約束通り蘇って来られたことによって、私たちはこの方を信じることができるし、信頼を置くことができるわけです。もちろん私たちが知っているのは、この罪の許しっていうのは一方的な神の恵みであって、私たちの行いによるものではないということです。ただ神の恵みによりキリストイエスの贖いの上に、与えなしに義と認められるのですと。このローマ人の手紙の3の24でパウロが言うように、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に与えなしに義と認められるって、この与えなしに義と認められるっていうのは無償でとか、つまり無料でです。賜物として与えられるものだって。救いっていうのは私たちが努力をして勝ち取るものではなくって、神ご自身の賜物として、ギフトとして私たちに与えられるものであると、これが主の御旨であるということを教えるわけです。しかもパウロはローマ書の3の24のところに、キリストによる贖いのゆえにと、キリストによるというふうに書かれています。これはキリストにあるとも訳せる言葉です。つまりこの贖いの力が主イエスキリストのうちにあるんだということをパウロは教えるわけです。だから彼は救い主なんです。 そしてこのイエス・キリストを信じた私たちには、神は素晴らしい罪の許しという永遠の救いという祝福をくださったわけです。二つ目、罪に勝つ力も神は私たちに与えてくださった。つまりイエス・キリストを信じた私たちは、この救いに預かった私たちは、勝利ある生活を送ることができるということです。ローマ人の手紙の12章の21節のところに、こんなふうにパウロは記しています。悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいって。悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいって。この負けてはいけませんっていうのと打ち勝ちなさいって同じ言葉が使われています。パウロが言うのは、もし人のした悪に対してあなたが悪で応じた場合は、悪が勝利することになるって。でも悪に対してあなたが善で応じた場合は、善が勝利することになるって。彼が言いたいのは、人の悪に対してもどんなことに対しても神がお喜びになる、神の前に正しい善を行い続けていきなさいって。なぜなら、その時に私たちは神の栄光を表すからです。そして私たちが覚えるべきことは、このような生き方を私たち救いに預かった者たちはなすことができるということです。私たちにできないことを神がお命じになったとしたら、それは我々にとって重荷です。でも神はできることを私たちに命じていらっしゃる。可能だからそのことを私たちに命じたわけです。じゃあどうやったら悪に対して善をもって打ち勝つことができるのか。ガラテヤ人の手紙の中でパウロは5章の16節のところに、よく皆さんもご存知のところですが、こんなふうに記してくれています。私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんって。この御霊という言葉ですが、これは聖霊のことであり、同時に救いに預かったクリスチャンに可能となった聖霊による新しい生き方を意味しています。御霊によって歩みなさいと、それは聖霊によってあなたはこれまでとは違う新しい生き方を歩むことができると教えるわけです。歩みなさいというのは命令です。そのように生きなさいと、そのように行動しなさいと。しかもこの歩みなさいって命令は現在形です。聖霊によって継続してそのように生きていきなさい、そんなふうに暮らしていきなさいって。つまりその与えられた一日の一瞬一瞬を神の助けを求めながら生きていきなさいと、そのようにパウロは命じるわけです。当然私たちがその歩みを成していくために、聖霊によってという以上、聖霊の助けを求めながらです。私たちがこの新しい歩みを成していくために、神に喜ばれる歩みを成していくために、間違いなく必要なのは神の助けです。神に助けを求めながら、新しい歩みをしていきなさいと、このようにパウロは教えるわけです。またこの御霊によって歩むためには、私たちが覚えなきゃいけないことは、自分の考えや計画やまた夢もすべて捨てて、御霊の御心に、そしてその導きに完全に従うことが必要だということです。自分たちのやりたいことを何とかやろうとしている状態で、神の御心に従うことはできません。だから私たちはその自分の思いであるとか考えであるとか計画であるとか、すべてのことを捨てて、主よ、あなたの御心に従います、そのように決心して歩むことが必要です。でパウロはこういうわけです。そうすればと、もしあなたがそのように歩むならば、結果としてこのようなことが起こるというわけです。何が起こるのかって、欲望を満足させるようなことはありませんって。欲望っていうのは、救われる前に私たちが歩んできたその歩みです。肉の赴くままに生きてきたかつての生き方の話です。自分の好きなように生きて、神を全く無視して、自分さえ楽しければいい、そのようなかつての生き方の話です。それを満足させるようなことはありませんって。つまりパウロが言ってるのは、悲しいですが、この救いに預かった私たちも肉を持ってる以上、 かつての生き方にその肉は引っ張っていこうとします。でもあなたが御霊によって歩むなら何が起こるかっていうと、あなたの肉が願うことを成し遂げさせないって、あなたの肉が願うことを達成させないって、そんな風に主が助けてくださるという話です。ここには2つの否定語が並んでます。パウロが言いたいのは、もしあなたが御霊によって歩むならば、絶対に欲望を満足させることはないって。これは私たちに対する素晴らしい希望です。こんな歩みを私たちはなすことができる、そういうものへと生まれ変わったんです。これが主が私たちに教えてくださっている救いです。我々は罪の呪いから、罪の裁きから救い出されただけではない、日々の生活においてもこの罪の力に我々は勝利することができるんだって。もちろん実生活において私たちが数々の敗北を喫していることも我々はもう知ってます。しかしこのように生きることができるものへと私たちが生まれ変わったんだと。だからそのように生きていきなさいって、失敗したらもう一度立ち返ってそのように歩み続けなさいと。あなたや私は罪に勝利できるものとして生まれ変わったんだと。それが神の約束だと教えてくださるわけです。そしてそれこそが神の栄光を表す生き方です。3つ目に、神は私たちに永遠の住まいを約束してくださった。我々はそれゆえに、今日が地上における最後の日だとしてもその後どこに行くかを知っています。私の地の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行く。ヨハネの14章の2節のところでイエスがそうおっしゃった。備えたらまた来てあなた方は私のもとに迎えますって。ちゃんとどこに私たちが行き、どこで永遠を過ごすのかを神はちゃんと約束してくださってる。ありがたい話ですよね。我々はある面ではその日を待ってます。だってその日私たちはイエス様にお会いするからです。私は死んでも生きるというその確信を持って、その希望を持って生きる、そんなものへと生まれ変わらせてくださった。これも全て神の恵みだって。だからクリスチャンである皆さん、この希望を感謝しながら今日生きることです。パウロはコリント第2の5章の1節でこう言います。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、つまりこの肉体が滅んだとしても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家ですって。だから私たちはこの地上のただの寄居者に過ぎないって、旅人に過ぎないって、ここは私たちの家じゃないんです。素晴らしい永遠の家が神によって備えられてるんです。こんな素晴らしい約束を神は私たちにくださった。四つ目に主が与えてくださったものは主の助けです。助け主がいつも共にいて助けてくださる。さっきも我々見てきたように、間違いなく私たちがクリスチャンとして歩んでいくためには神の助けが必要です。そのことを十分にご存知である神は我々のために助け主を与えてくださった。よく皆様ご存知のようにヨハネの14章のところでイエス様がそのことをお話になった。16節に、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにですって。いつまでも、永遠にと、終わることなく共にいてくださるって。もう一人の助け主、もうすでに学んだように主イエスキリストと本質的に同じ方、つまり神であらゆる方が私たちのうちに内住してくださるって。聖霊なる神が私たちには与えられました。聖霊なる神が私たちを住まいとして住んでくださっている。そして主ご自身もこんな約束を弟子たちに与えられました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって。たとえ私たちが神様との距離を感じたとしても、聖書は私たちに神は決してあなたから離れることはないって、 だってあなたのうちに聖霊の神が内住してくださってるからです。ちょっと皆さんに見ていただきたいのはローマ人の手紙の8章のところです。聖霊をいただいた私たちは勝利者として生きることができるって、ローマの8章の37節のところにパウロはこう言います。しかし私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですって。圧倒的な勝利者となるって。パウロが言いたかったことは、普通の勝利者ではない、それ以上のものだって。最も名誉ある喜ばしい勝利を勝ち続けている、そういうアイデアがこの言葉の中にあるわけです。私たちは勝利者として主と共に歩むものとされたわけであり、そしてそのような勝利者として日々の生活を我々は歩み続けているわけです。ですからパウロが言うのは、困難であっても苦しみであっても迫害であっても飢えであっても裸であっても危険であっても剣であっても、35節のところに、そのような中にあっても私たちは最も素晴らしい勝利を持って勝ち続けることができるんだって。つまりね、皆さん、こういうことです。神が我々のうちにいてくださるということは、私たちはこの素晴らしい勝利という約束をいただいたわけです。パウロが教えたかったことは、確かにさまざまな困難があるでしょう。実際に彼らはそのような困難を経験していました。でもそのような中にあっても、私たちはそのような問題に飲まれるんじゃなくて、そのような問題を逆に飲み込むことができるって。そのようなもののもたらすいろんな悩みとか苦しみとか、そういう問題に打ち勝つことができるんだ。そのような中にあっても私たちは喜びを持って感謝を持って歩むことができるって。そのような中でも神様感謝しますという感謝を持って生きることができるというわけです。なぜこのような信仰者はそのような歩みができたのか。いいです、秘訣はここです。彼らは自分たちの周りに起こるさまざまな問題、もちろんこれは自分の罪がきっかけであったら、神はその罪に気づかせるためにさまざまなことをもたらされます。でもあなたが神様と共に歩んでいらっしゃる、その中にあってもいろんな悲しみがあります、いろんな苦しみがあります、いろんな問題に遭遇します。いいです、覚えるべきことは、このすべてのことは主が良しとされたことだということです。神の許可のもとにこのようなことを神は許可されて、そしてそういったことが私たちの生活の中に訪れるんだと。であるならば、それはあえて神様があなたや私に与えてくださったものであるって。あなたや私にとってそれは有益なものであるって。だから私たちはそれを知ったゆえに、どんな時でも主に対する期待を持つわけです。あなたや私が経験するさまざまな困難とか苦しみとか問題は、信仰を成長させる機会となりうるんです。もしあなたや私がその状況の中で正しく対応するならです。今も私たちは大変な目に見えることのないこのウイルスの恐怖を感じています。この世の中は大変な恐れを抱いています。でも我々信仰者はその中にあっても、そのすべてのことを主がご存知であることを我々が覚えるときに、その中でも我々は感謝できる。我々は期待できる。主よ、どうかあなたの御業をなしてくださいって。あなたがなそうとしておられる御業をなしてくださいって。その御業がなされることを期待しますって。多くの人々はこの恐怖に押しつぶされていきます。今このウイルスの感染によって、ただ病気の恐怖だけじゃなく、仕事を失った人もたくさんいらっしゃる。大変、大変辛いことです。ですから今世界中で多くの自殺者が起こっています。確かに今まで頼りとしてきたものが一瞬のうちに奪い去られてしまうと 希望を失ってしまうものです。でも我々信仰者はその中にあっても変わることのない神を信じるものです。そしてこの神の助けをいただきながら、そのような絶望的に思える状況の中でも我々は主を見上げて、私はあなたを信頼しますって、その時にその問題に勝利することができるって。問題は解決しないかもしれない、でも少なくとも不安や恐れが私の心を満たしているとするならば、そこから解放されます。その思いに対して勝利を得ることができる。そんな中でも我々は神を見上げて感謝を持って歩むことができる。それが私たちの確信です。5番目に私たちが見るべきことは主の憐れみです。どういうことかというと、主はあなたのすべてを理解してあなたに同情してくださるということです。感謝のことに私たちは自分のいろんな問題等を神様に説明する必要がないということです。神はすべて分かってくださっている。ヘブル書の4章の中で15節に、私たちの大祭司は私たちの弱さに同調できない方ではありません、罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。同調できない方ではないって、頭で分かってるよあなたの苦しみをではなくて、誘惑やさまざまな苦しみを経験しているその弱い者と一緒に主は苦しんでくださるって、私たちの主は同情心に富んだお方であるって言うんです。すべての点で私と同じように試みに遭われたとありました。つまり私たちが経験する孤独であったり苦しみであったり悲しみであったり、そしてさまざまな誘惑に対しても主はそれらを経験したって言うんです。私たちと主が違うところは何かっていうと、主は誘惑を受けになっても罪を犯すことがなかったということです。でも言えることは、主は私たちが経験したこともないような誘惑を受けになったんです。サタンから直接誘惑を受けになった。だからその誘惑がどんなに力あるものか、恐ろしいものか、そんなことを分かってくださっている。だから神様は憐れみのゆえに私たちに必要な助け主を与えてくださったんです。ちょうどイスラエルの民がエジプトに囚われていた時に、奴隷として、主はこんなことをおっしゃっています。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いたって。私は彼らの痛みを知ってるって、私は彼らの痛みを知ってるって、出エジプトの3章7節のところでそのように主がおっしゃった。私たちの痛みもちゃんと分かってくださるお方だって。ヤコブの5章の中で11節に、主は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だということですって。感謝だと思いません？これが私たちの主なんです。あなたは私のことを誰よりも分かってくださってる。そしてただ分かってるだけじゃない、私たちに同情してくださるって。もちろん私たちが罪を犯すことを許可されるわけじゃありません。でも我々がどんなに弱く罪深い存在であるかを主はご存知であり、我々に必要な助けを与え続けてくださるお方であるって。主は私たちに罪の許しをくださり、我々に罪に打ち勝つ力を与えてくださり、永遠の住まいを与えてくださり、そして助けをくださった。同時に私たちに憐れみを与え続けてくださっているって。6番目に主の満たしが約束されています。つまり主はあなたの必要を満たすということです。使徒の2章の中に28節のところにダビデの証が記されています。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださるって。あの旧約のダビデも分かってたんです。神様は必要を満たしてくださるって。喜びが必要な時に喜びを持って私を満たしてくださるお方であるって。 パウロもこう言います。テモテ第一の6章の17節には、この世で飛んでいる人たちに命じなさい、高ぶらないようにと、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くようにって。感謝なことに神はあなたのすべての必要をご存知です。物質的にも精神的にも、そしてちゃんとその必要を神様与えてくださるって。問題は私たちがその神の最善の時を待つかどうかです。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださるって。ね、信仰者の皆さん、想像できるのはこれからしばらくの間って世の中は大変苦しい時を迎えるでしょう。でも私たち信仰者はこの神の約束に立つことができる。神はあなたの必要をちゃんと満たしてくださるって。とするならばですよ、いいです。今あなたがその経験すること、またこれからしていくこと、そのすべてのことを神はご存知であり、そして我々にとって最も大切なこの神を本当に心から信頼するかどうか、そのことを私たちがしっかり学ぶ機会として、神は今のさまざまな困難を与えてくださっていると思いません？神はあなたのすべてのことを知った上であなたに必要なことをなしてくださるんです。必要を与えると神はおっしゃった。ですからイエス様がおっしゃったように、空の鳥見てみなさいと、そして野の花を見てみなさいって、誰が養っているのかって、あのマタイの福音書の6章の中で、あの三条の説教の中でイエス様がおっしゃった25節のところからです。その中で主が教えになろうとしておられたことというのは、今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるんだから、ましてあなた方によくしてくださるわけがありましょうか。信仰の薄い人たちって、なぜこんなことを主がおっしゃったかって、人々はいろんな出来事で慌てふためくからです。平安を失ってしまうからです。心が騒ぐからです。そこで主がお教えになったのは、誰がこの自然界をちゃんと保ってるのか、誰があの野の草に栄養を与えるのか、花に栄養を与えるのかって、そのことを我々が覚えるならば、少なくとも私たちは何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのやめなさいって。こういうものはみんな異邦人が切に求めているものなので、これはみんな神を知らない者たちが求めることだって。しかしあなた方の天の父はそれがみんなあなた方に必要であることを知っておられます。神はあなたの必要を満たすって、その約束を信じます？私たちは頭で分かっていながらも毎日の生活を見たり、収入を見たり、貯金通知を見ることによってその確信がぐらついていったりする。神様、なんでこういうことがあって、神に信頼できるっていうことがどれほど素晴らしい祝福なのかっていうのを我々頭で分かっているつもりでいながら、実際のところは分かってないんです。だから神は私たちにそのことをしっかりと学び取るように、それを確信できるようにと、さまざまなレッスンの機会を与えてくださっている。しっかり学ぶことですよ皆さん。本当に神様は信頼に値するお方なんだって。ヘブル人の手紙の13章の中にこんなレッスンが記されています。ちょっとご覧くださいます。ヘブルの13の5節のところです。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないって。おそらく皆さんこの5節の御言葉をご覧になったときに、この後半の仮括弧の中の私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないって、この言葉を何度も聞いてるし、この言葉は私をとっても励ますと、多分多くの皆さんが 非常に愛してらっしゃる箇所ではないかと思います。でも我々がこの五節を見たときに、この文脈からこれを見たときに、このヘブル書の著者は金銭を愛する生活をしてはいけない、今持っているもので満足しなさい、そしてこうおっしゃったわけでしょ。この文脈から私たちはこの主の約束を、この言葉を理解することが必要なわけです。まず金銭を愛する生活をしちゃいけないっていうんです。なぜそれが罪なのかっていうと、金銭を愛する人々っていうのは今我々が見てきた神は必要を満たすんだっていう約束を信じないからです。彼らはその約束を知ってはいるでしょう。でも自分で頑張んなきゃいけないと言って金銭を愛してるって、また同時にこの人は神以外のもの、間違ったものを信頼してるからです。だからさっきも言ったように貯金通帳を見て、そしてその通帳の中に記されている金額によってほっとしたり、そして不安を感じたりって、間違ったものに信頼を置いているからです。また同時に間違ったものに安心を求めようとしているからです。ソロモンは箴言の23でこう言います。富は必ず翼をつけてわしのように天へ飛んでいくって、箴言の23の55のところです。ですからこの著者が言いたかったことは、こういった虚しいものに心を止めて、そういうものを愛する生活をしちゃいけないって。今持ってるもので満足しなさいって。だから私たちにとって必要なのは、本当にしかも永遠に価値ある富とは一体何かを考えることです。同時に我々が覚えなきゃいけないのは、神様は必ず約束を守るということです。どんな約束かって、あなたの必要を満たすということです。ですからヘブル書の著者が言いたかったのは、神ではなくて金銭を愛してそこに信頼を置こうとしている者たち、彼らに対してそれは違うんだと。だって金銭に満足を求めようとしてもそこにはありません。だからその金額が大きく変わることによって不安を抱いたり、そしてある時は満足を感じたりするわけです。この著者が言いたいのは、本当の満足っていうのはそこじゃないって。本当の満足っていうのは神なんだって。ですからこの五節の御言葉で、この著者が言いたかったことは、実は私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと。この有名なところですけども、直訳するならば、ないない、私があなたを離れることはしない、ないない、私があなたを見捨てることは、変な日本語ですけども、5つの否定語をここで使うわけです。つまり彼が言いたいことは、決して断じてしない、あなたを支援しないで離れることはしない、決して断じて苦しみ悲しんでいるあなたを窮地に捨ておくこと、見殺しにすること、それは決してないって。それがここでこの御言葉が我々の教えることです。神がいつもそばにいてくださることをただ喜ぶこと、そうじゃないんです。著者が言いたかったことは、あなたが主に信頼を置くならば、主はこのような約束を持ってあなたの必要を満たしてくださるって、決して断じてしないって、あなたを支援しないで離れることをしないって、決して断じて苦しみ悲しんでるあなたを窮地に捨ておくこと、見殺しにすることをしないって。だから神に信頼を置くことがどれほど我々に与えられた祝福かということです。こんな強い約束を全能なる神様が私たちにくださったんです。だから一体どこに我々の信頼を置いているのか、何を優先しているのかです。しかも主ご自身がこう言われるのです。この言われたっていうのは完了形です。過去にそう言われたし、その約束は今も変わっていないからです。今あなたが直面している問題が一体何であったとしても、主を信頼することです。こんな方に、全能なるお方に 信頼を置いて歩めるっていうのは、我々クリスチャンに与えられた、我々だけに与えられた素晴らしい祝福です。急いで7番目です。主の器であるって。つまり何を言ってるかっていうと、私たちは主に用いられるということです。手元第2の手紙の2章の21節のところに、ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。この世の中はいろんな評価をあなたにするでしょう。役に立たないと言われるかもしれない、そのように思ってらっしゃるかもしれない。でも神はそんなことをおっしゃらないんです。主イエスキリストの命をもって救ってくださったあなたに対して神がおっしゃるのは、私はあなたを使うっていうんです。神ご自身の栄光のためにあなたを用いるっていうんです。これが神様があなたに与えてくださった約束です。願わく私たちの応答は、主をどうかこの私を使ってくださいって。あなたの御心の前に私を使ってくださいと。そしてそのために我々は自分自身を清めて罪から離れることです。そうするならば主はあなたを使うと約束してくださった。8番目は主の褒美があるということです。主はあなたに報いをくださるということです。主のためにさまざまな迫害を経験するならば喜べって言いました、イエス様が。ルカの6章の23節のところには、その日で喜びなさい、踊り上がって喜びなさいって、あなたのために、あなたが信仰ゆえにいろんな迫害を受けるときに喜びなさい、踊り上がって喜べって。なぜかというと、天ではあなた方の報いは大きいからって。彼らの父祖たちも預言者たちもそのようであったって。私たちはこの地上のことだけ見て生きるんじゃない、我々は永遠を見て生きるんです。イエス様の前に立ったときに、神があなたや私の信仰生活に対してそれにふさわしい報いをくださるって。だからこの地上に置かれている間、私たちはベストを尽くして主に仕え続けるわけです。ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなんか、いつも主の技に励みなさいって。なぜならあなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント第一の15章の58節です。あなたが主のためになす技は決して無駄ではないって。主がそれに対して報いをくださるからって。少なくとも我々信仰者はイエス様の前に立つその日が来ることを覚えながら今日生きることです。どんな技もあなたが喜びを持って主を愛するゆえに犠牲的になすなら、それを主は喜んでくださる。そして最後に、主の御顔を拝するんだって。その日が来るんです。ガラテヤの5章の中に、こんなふうにパウロが言っているところがあります。私たちは信仰により、御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのですって。義をいただく望みを熱心に抱いているって。つまりパウロが言ったことは何かって。信仰によって救われた私たちは義をいただく望みを持って生きるものへと変えられたということです。じゃあこの義をいただく望みとは何かというと、私たちがイエス様に似たものと変えられて、イエス様と共に永遠を生きるというこの希望の話です。私たちはイエス様にお会いするときに、我々はイエス様に似たものに変えられるんだと、ヨハネもヨハネ第一の手紙の3章の2節のところでそのことを教えています。我々みんなそのことを信じています。なんで我々その時待ってるかと、愛する主の御顔を拝するだけじゃない、私たちは栄光の体をいただくんです。パウロはローマ書の8章の23節のところで、子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいますって。なんでそれを待ち望んでるかって、その時に救いが完成するからです。イエス様を信じて罪を許していただいた、永遠に許していただいた、許された者として神の恵みを信じて神に頼りながら信仰生活を歩み、そして日々イエス様にいたものに変えられていく、最終的に私たちは栄光の体をいただく。 これをもって救いは完成するわけです。そして感謝のことに、この栄光の体をいただくならば、罪を犯すことのないそのものとして栄光の体を持って私たちはこの主を礼拝することができるって、パウロは熱心にそれを抱いてるって。なぜかっていうと、その日が必ず来るということを信じてるからです。我々もその日が来ることを信じながら、与えられたこの日を、主の助けをいただきながら歩んでいくことです。今私たちはこの9つの約束というのを見てきました。我々信仰者が希望を失わないためには、神の約束にしっかりと立つことだって。我々は罪の許しをいただき、罪に勝つ力を神様から与えていただき、永遠の住まいをいただき、そして主の助けをいただき、そして主の憐れみを私たちはいただきながら歩むことができ、主は必ずすべての必要を満たしてくださるんだと、その約束を持って我々は歩むことができるって。同時に私たちは主によって用いられるんだ、主は私たちの歩みに対してその歩みにふさわしい報いをくださるんだと、そして我々は主の御顔を拝するその日を迎えることができるって、そのことを待ち望みなさいって。確かに日々の生活においてどうしてと思うことがあります。自分に関してだけじゃなく人についても、なんでこんなことがあって、どうしてこんなことが起こるんだろうって、なんで神様はこういったことを許されるのかって、どうしてって。ウィリアム・クーパー、彼は鬱に悩まされていた人物でした。鬱病に、おそらく彼の生い立ちが原因していたのかもしれません。というのも彼の両親はウィリアムが生まれる前に3人の子供を亡くしていたんです。そしてその後末っ子のジョンが生まれたんですが、その前に生まれた2人の兄弟も亡くなっていました。そして末のジョンが生まれたから数日後に母親も亡くなっているんです。大変な悲しみの中で育ってきたことは言うまでもありません。このうつ病、うつに悩まされていたこのウィリアム・クーパー、何度も何度も自殺を図っています。彼は1763年12月にロンドン中央部から北へ22キロほど行ったセント・オールバンズの精神病院に入院することになるんです。彼は32歳でした。この入院生活において彼はベンチの上に、ちょうど庭にあったそのベンチの上に置かれてあった聖書を開くことになるんです。そしてヨハネ11章のラザロの復活を読んだ彼は、その時このラザロに対する主の憐れみに触れて、心からイエス・キリストを信じてこの救いに預かるわけです。で、彼が最後に書いた曲が聖歌の274番なんです。こんな歌詞です。くすしき御神の清い御胸、波の声に聞き嵐に知るって。このウィリアムは大変な詩人であって、あの我々がよく知るジョン・ニュートンと一緒に賛美歌を作ろうという、そのような働きにも関わった人物です。この歌詞で彼が言いたかったことは何かと、彼は自分の経験した悲しみや困難を嵐の海に例えるわけです。しかしそのような中にあっても神は信頼に値するお方であることを彼は告白するわけです。荒れ狂う海も神のその足元の強固な地面のようだって。荒れ狂う波も神からすればそれは強固な地面のように過ぎないって。荒れ狂う嵐も馬車か馬に乗るかのようなものだって。つまり神はすべてのことを支配していらっしゃるって。どんな大変な嵐が来ようと神はすべてを支配していらっしゃるんだって。ですからこの曲の4番にはこう書かれてるんです。身胸を疑う愚かさはやめ、忍びて待てかし、主を信じてと。身胸を疑う愚かさはやめ、 忍びて待てかし、主を信じて。つまり彼が言いたいことは、理解しがたい神の摂理、その神の摂理の背後には、神は笑顔を隠しておられるって。この4番はこんな風にオリジナルでは記してるんです。大変詩的だというふうに思います。でも彼が言いたかったことは、確かに理解しがたい神の摂理、なんで神様はこういうことをなさるのか、そういうことを我々思うことがあります。でも彼は言うわけです。あなたの不完全な判断力で神を裁いちゃいけないって。主は私たちにとって不可能なこと、理解が困難なことをなされるお方だって。だから私たちはどんなことがあっても主の恵みによって主を信頼しなさいって。これが彼が記したことでした。確かに我々の日々の生活にいろんなことがあり、今それを我々は経験してるんです。でもね、皆さん、今このような世の中にあって、我々クリスチャンだけですよ、希望を持って生きることができるのは。だから私たちに必要なことは、周りに起こるすべての出来事の背後に、それらすべてを支配しておられる神の笑顔がそこにあるって。ちゃんとすべてのことを分かっておられる主が、すべてのことを成してらっしゃるって。信じることですよ、皆さん。このお方を。神であらゆる私たちの主に信頼を置くことです。それがこのウィリアム・クーパーが記したことでした。信頼しなさいって。このお方はあなたの身代わりとなって死なれた神です。そしてその死により完全と蘇られ、今も生きておられるお方です。この方を見なさいって。このお方が私たちの希望だと。このお方からいただいた約束にしっかりと立ちなさいって。悲しいことに、この世の中の人々と同じように、憂鬱なクリスチャンたちが多いことも知っています。いろんなことに悩み続けている信仰者、いろんなことに批判的で落ち込み続けている信仰者。確かに、あなたは多くの問題を抱えているかもしれない。担いきれないと思うほどの苦しみや悩みの中にいるかもしれない。神様にどうしてと、そのように言いたくなる状況にあるかもしれない。もう死んでしまいたいと、死んでしまいたいと思うほど心が落ち込んでいるかもしれない。たとえそうだとしても、その中にあって、その真っ只中にあって、あなたは希望を持って生きることができるんです。なぜならあなたの神は敵である死にもサタンにも勝利された復活の主イエスだからです。そしてその復活の主イエスを信じる者があなたなんです。希望を失ってどうするんですか。目を開いてしっかりと見ることです。あなたのあらゆる問題の背後におられる、すべてを支配しておられる主権者なる主を、最善しかなせないあなたの神を見ることです。この主を信じて、信頼を置き続けること、それがあなたにとって必要なことです。主は約束されたことを必ず実行なさると信じてあなたが歩むなら、あなたは希望を決して失うことがない。そうして、私たちはこの世に対して、この主イエス・キリストだけが、いろんな物事に動じない本当の希望を与えてくださる、そんなお方なんだというメッセージを我々は示すことができるんです。復活の主を覚えて、その方を心から信頼を置いて、与えられた一日一日を歩んでいきましょう。この方は確かに、確かに信頼に値する復活の主であられます。父なる神様、今日も私たちはこうしてあなたの御言葉を学ぶことが許され、あなたを心から礼拝できるこの特権に預かったことを感謝申し上げます。主よ、どうか私たちの信仰を強めてください。頭で知っていながらなかなか心から信頼を置けない存在です。分かっていながらできないのが私たち。 そう開き直る人たちもいます。でも神様、それはあなたがお喜びにならないことを知っています。どんな時でもあなたに信頼を置いて、そしてこの約束を信じて歩み続ける信仰者へと成長できるように。今確かに世の中はこうしてコロナウイルスの恐怖に見舞われていますけれども、それを良しとされたあなた、それを用いようとされているあなたが私たちの神であることを覚えて感謝申し上げます。あなたが備えてくださったこのレッスンの時をしっかり学んで、あなたを信頼するそんな信仰者として成長できますように。あなたの希望が常に私たちの心を満たしながら、希望を持っていない人たちに主イエスキリストこそが希望であることを示すことができるように、伝えることができるように、どうか我々を助けてください。神様、どうかこの愛する兄弟姉妹たちの上にあなたの祝福を与えください。また今特に医療関係の多くの人たちが限界を超えて労していらっしゃいます。どうかその一人一人の上にもあなたの憐れみがありますように。主よ、どうか私たちの国だけでなくこの世界を憐れんでくださって、この機会にあなたを心から信じてあなたの希望をいただくものをあなたが起こしてくださるように。主よ、どうかあなたの御心がなされ続けますように。そしてこのすべてを通して人々があなたを心から崇めることになりますように。あなたの恵みを心から感謝します。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。これで本日の礼拝を終わります。